ちょっと一息、純子とお茶を。皆様ごきげんよう。いかがお過ごしですか？忙しい仕事や勉強の合間にお茶を飲んでちょっと一息入れるのも、また新しく会った人とお友達になりたいなと思う時にお茶に誘うのも、用の東西を問わないようです。一碗のお茶碗の中で東洋と西洋が出会うと言ってもいいかもしれませんね。この番組ではそんな出会いのひとときをご一緒に過ごしていただければと思っています。お相手の平井純子です。ある統計によりますと、海外に在留する日本人数は今年戦後統計史上初めて100万人を突破したそうです。永住者を除く長期滞在者は70万人以上と言われています。いろいろ苦労をなさっている方も多いと思いますが、今日はそんな中から実業界で活躍していらっしゃる岩佐康夫さんのお話を伺いました。岩佐さんは早稲田大学理工学部で理学博士号を得られ、卒業後富士フィルムに入社されました。研究者として数々の開発に携わり、その後工場の生産技術の開発の仕事を得て、1994年にオランダの富士フィルム工場へ転勤されました。以来12年間オランダに滞在し、オランダ富士フィルム研究所長を務めて、2006年に日本の本社へ帰任しました。その2年後2008年には、今度はアメリカの富士フィルムの子会社、富士フィルムハントケミカルズ USA インコーポレーテッドへ転勤となり、今日に至っています。この会社は歴史は富士フィルムよりずっと古く、1909年と言いますから明治の終わりに創立されました。1989年に富士フィルムが買収、子会社としたものだそうです。買収時には富士フィルムニューヨーク支店長の日本人の方が数年間社長を兼務した以外、ずっとアメリカ人が社長で、現在は岩佐さんが実質最初の日本人社長として活躍を続けていらっしゃいます。でもいろいろのご苦労があったのではないかと思います。お話を伺ってみましょう。皆様こんにちは。今日は岩佐康夫さんにお話を伺いたいと思います。岩佐さんはもともと科学者でいらっしゃいますね。
はい、そうです。
専門は何ですか？
大学は応用物理は出たんですけれども、科学全般をやっています。
そうですか。それで富士フィルムにお入りになって、海外生活が長いと伺いましたが、どちらへどのくらいいらしてらっしゃいますか？
1977年に富士フィルムがありまして、それで研究所と、それから製造現場を経験しまして、その後、1994年にオランダのティルバーグといいまして、ロッテルダムまで60キロぐらいのところに富士フィルムのオランダ工場があるんで、そこの製造部の技術関係の仕事に入りました。都合丸12年間そこにいました。
12年も？
はい。
オランダが好きだったのでしょうか？
いえいえもう私自身オランダに行った時は、海外、いや一度だけ海外で出張したことあるんですけれども、全く初めてで英語もわからないという、そういう状況で行きました。
そうですか。それでオランダでの生活とお仕事はどうでしたか？
まず仕事ですけれども、今ご紹介しましたように、私は技術者なんで、 いかに東京富士フイルムの本社あるいは製造部で作ったものを品質を同じようにオランダで作るのかというのが私の当時のミッションでした。ただ私は当時、3代目でして、最初の人は神様と言われていました。
あ、そうです。
それから2番
オランダの方から、
オランダの最初に立ち上げ、要するに工場を立ち上げた時は全て日本から持ち込んでるんで、もう日本人の言うことは何でも全て忠実にやるという。で、私の前の後任者は、連絡係と、日本の
へ
というのは日本からのコミュニケーション、いろんな情報が全部入らないと仕事が成り立たないんで、そうなんです。それで私は3代目なんですけども、なんでお前が来たんだと、我々はもう全て学んだし日本とのコミュニケーションルートもできたから、あなたは何のために来たのというのが最初の皆さんからの疑問でした。
そうですか。何かちょっと伺ったら、ヤスチェというようなニックネームもすぐできたと伺いましたけれども。
はい、そうですね。チェっていうのは、日本語で言うと何々子っていう、ちょっと親しみ、私自身身長が低いこともありまして、そういう意味で仕事はさておき、飲み会とかそれからホームパーティーとか、そんな中で少なくとも英語は喋れない、もちろんオランダは喋れません、喋れないけども、一生懸命周りの人が私たちをどう見てるかというのを考えて、それで親しみを持っていただいたんだと思います。
そうですか。ちょっと伺えたところだと、最後は富士フィルムのオランダの研究所長にもおなりになって、でそれでとても人望を集めたというふうに聞いていますが、その困難をどういうふうにして乗り越えて信頼関係を作っていきましたか。
はい、繰り返しになりますけれども、彼らは私が何のために来たのかというのが、もう不要だと極端に言うと、そういうことを露骨に言う人もトップマネージャーにはいて、それでその時に要は日本からの、いろんな技術をデッドコピーで作っていると。それでただしオランダ人はですね、一人一人が非常に優秀です。自分でやはりよく考えて、逆に言うと我々みたいに何十年も先輩たちが作ってきた技術をあまり考えもせず、それを移せばいいやと思うところがあって、逆に私自身はオランダ人はこんなに深くいろんなことを考えてるんだなと、ということ。ただしそうすると日本からの一方的な技術とか、から考え方を押し付けたんではダメだと、いうことで、何が私ができるかと考えたときに、いろんな製品があるんですけれども、日本では日本人には日本人に向かった製品があるんですけれども、それをそのまま欧州市場に持ち込んでも必ずしも市場のニーズにマッチしてないケースがある。そこで、考えたのが、いわゆる自動車で言えばエンジンとかいろんな基本的な部品は日本で作ったもの、あるいは日本の考えで作られたもの、ただし車体はですね、日本人向けとからオランダ人、欧州向けでは違ってもいいわけで、はい、そこで私が考えたのが、いわゆるコンポーネントシステムという考え方なんです。
コンポーネントシステム、
これはどういうことかというと、自動車で言えばエンジンとかそれから いろんな部品は共通だけども、車体のデザインとか大きさを変えて欧州の市場に合ったものを作っていく。それと同じようにフィルム、観光材料、いわゆる撮影管材とか、それからプリントするカラーイン菓子も欧州の市場に合ったようなものを作っていく。そうするとですね、今まで横を向いていたようなオランダ人の技術者とか、あるいは開発担当者は目の色を輝かせて、自分たちでもそういうことができるんだということをやって、いろんな新しいアイデアが出てきて、それでいろいろな製品、オランダ工場発、オランダ研究所発の新しい製品を作ることができました。
想像力がとてもあるんですね。
想像力ってやっぱり想像力というよりも
思考力、
よく深く考えますね。で 要するに日本人はどちらかというと
受け身で、
いや受け身というか記憶力で、うん、言われたことを記憶してものを考えていく。ただし会社の中でも上司が言われたことは半分、不詳不詳でも従っていく。それが全日本の全体のベクトルを一つにしていく流れだとすると、オランダ人は自分たち一人一人が個でよく考える。だからそれを逆に言うとチーム力していくのは難しかったんですけれども、やはりその考えの深さっていうのかな、うん、想像力というよりも思考力が深いというふうに思います、う
ん
う
ん、それは教育 の, システムと教育の仕方の違いなんかにもあるんでしょうね。
ええ、オランこれは間違ってたらすみません、仲間がオランダで仲間が言うには大学は誰でも入れるんです、うん、ただし卒業できるのは2割とか3割とか、うん、要するに非常に深く大学で勉強していると、うん、そこが多分日本の教育制度との違いじゃないかなと思います。
なるほどね。それから、12年間オランダにいらして帰っていらして、今はアメリカにいらっしゃいますね。
はい、そうですね。
オランダとアメリカはまた違うと思いますが、いかがでしょう。
そうですね、オランダにから2006年に帰って、で2008年にまたアメリカに、渡って、今は全体を統括してるんですけれども、
社長さんでいらっしゃいますね、はい、子会社、はい、
それでご存知のようにアメリカはちょうど行った時はリーマンショック経済ショックで非常にみんな下を向いていたというか、その息が上がっていない、うん、それで日本人のかなり経験を積んだものが来て、これは何かもういわゆるリオーガニゼーションみたいなことあるんではないかと、うん、そういうことまでいろいろアメリカ人のトップマネージャー考えたようです、うん、それで、彼らと付き合ってみるとですね、オランダ人とまた全く違って、アメリカ人は非常に根やか、それから根やかです、
う
ん、それから、前向きにどんどん考えていく、うん、でだからやはりオランダとは違うんですけれども、彼らのこのエネルギーをですね引き出してあげれば、なんていうかな、すごい下向きだったのを上向きに変えられるんじゃないかと考えました。でただ、アメリカ人はですね、いわゆるディベートが非常に教育されているようで、人のことを聞くよりも自分の思うことを30分プレゼンテーションを与えたら30分間、1時間時間を与えたら1時間喋りっぱなしで、周りがそれをどう受け止めて、それでそれをどう思っているかということよりも一方的にこの自分の思うことをガンガンガンガン言ってくると
へ、
そういう意味で、私の役割はいろいろ前向きに考えればいいんだけども、うん、やはりネゴシエーションとか日本とのその、交渉とか、うん、そういうことはもちろん言語上の障害もあるんですけど難しい。そこにアメリカ人に対してちゃんと相手がどう思うかを考えて喋りなさいと、それから考えを伝えなさいと、それから30分も1時間も特に英語なんて全くその聞く耳を持ってもらえないんだよと、1時間喋って君何が相手から得られたのと、そして今では私の前ではだいたい皆さん5分から10分で言いたいことを言って、必要があったらその後に資料を出してくれるとか追加説明をすると、そういうやり方をすることで日本との関係、あるいは他のグローバルな他の会社のグループ会社との関係が非常にうまくいき始めました。そうすると本来持っている彼らの力が出てきて、ご存知のように写真業界は今市場がシュリンクしていまして、はい、将来は減っていくのも目に見えています、うん、そこで彼ら自分たちでこの工場 の, キャパシティを上げるために、今度はその前向きな思いを他の、お客さんに、似たようなものを売っていくという、うん、そういうやり方をして今2008年よりも正直申し上げて生産数量も増えているし販売金額も上がってきているということで、非常に今アメリカ人の仲間は前向きに動いてくれるんじゃないかと思っています。
下向きだったものは上向きになってきたんですね、そうですか。お話を聞いていますとかなりコミュニケーションがとても優れていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、日本人として欧州とか欧米でコミュニケーションをしていく上のなんかコツとかありますか？
はい、 コミュニケーションというのは、まあ、その前訳すと話すとかなんか分かりませんけども、私は一番最初申し上げたように英語も全くほとんど喋れたことだし、聞き取りもできなかった。だけど、言いたいこととか伝えたいことは頭の中に、心の中にあって、それを表していくということ、それの方が私はコミュニケーション力だと思います。したがって、TOEIC で何百点と、あ、何百点、800点、900点、あるいは、そういう人が部下にもいっぱいいましたけども、やっぱり彼らに対してもっとコミュニケーション力を上げなさいと言ったのは、単なる英語力ではなくって、伝えたいこととか、その伝えて内容をちゃんとロジカルに伝えきれるか、それから相手に納得感を持って与えられるかと同時に、相手が言ってることを聞き取る力がある。聞き取るっても単なるリスニング の力だけじゃなくて、言いたいことをちゃんと聞いた上で、かつこちらの言いたいことをメッセージとして伝えられるかという、それがコミュニケーションだと思います。で、今のご質問に対して言えば、しっかり自分の伝えたいことと考えを独りよがりじゃなくて、相手の思うこともか踏まえた上で最終的に指示として出し切れるかという、それが私はコミュニケーション力だと思います。
なるほどね、ありがとうございました。それと、なんか趣味がマラソンでいらっしゃって、日本にいらした時も会社から走って帰れる位置にご自分のお家を建てられたとか伺いましたけれども。
いや、それはあれで、もともと車を運転しないんで、要するに歩いて距離でないと家を建てられないということだった
んです。
で、ただ、オランダにいた時もそうなんですけども、だいたい6キロぐらいあったんですけど、毎日走って通勤してました。
あ、そうですか。
それでオランダ人からあれは 何だって大騒ぎに最初言った。それがで だんだん仲間が、走る仲間が増えてきて、それでオランダの工場の中では社内駅伝で工場一周4キロなんですけども、駅伝を開催して、それが今でもまだつながっているようで、今度なんか記念のなんかパーティーをやるみたいで、そこにメッセージを送ってほしいという要請が昨日元の秘書から来てました。
そうですか。じゃあ日本の文化をオランダに輸出されて、
それはなぜかというと、先ほど言ったオランダ人は子ではよく考えて動けるけども、チーム力になってなかった。で、そこにチーム力というのは何かといった時に、駅伝というタスキをつなぐという、その日本人のコンセプトを教えてると、これは面白いと。それでそれが一つの、単なる走るは自分で楽しみだけじゃなくって、そういう駅伝のスピリットっていうのをオランダ人に教えたことで、単なるこの、その思考力の高さに比べてチーム力がつけばいいよということを教えています。
なるほど、はい、そうするとトータルにやはりマネジメントをしてらしたわけですね。
まあ、結果としてそうなんですが、その当時は必死でとにかく生きるのが精一杯というそれだったと思います。
あ、そうですか。マラソンと人生と何か共通点がありますか？
いやー、マラソンはですね、はっきり言ってもう今60も過ぎてますし、その記録的にももう落ちていくばっかりなんですけども、人生というのはもうちょっと違って、距離もな、ゴールも何もないということは、まだ私自身アメリカ人の仲間からいろいろ教わってるし、そういう意味でいくらでもその意欲さえあれば成長できるし、まだまだ私は異文化によって新しく自分のまだ勉強させてもらっているという、そういう意味で必ずしもマラソンとは人生とは一致はしないと思いますが、いずれにしても、どちらも意欲を持ってないとダメだから、意欲があればいくらでも無限に可能性を広げられるという意味では同じかなと思います。
なるほどね。この番組、若い方たちも聞いていらっしゃると思いますが、何か一言アドバイスを。
そうですね、私の場合は私の意図とは関係なしに海外に生活することがあるんですけども、海外に出るということは異文化を学ぶということで、いわゆる単純に違う世界に同化してしまうだけでもなく、あるいは一方的に日本の文化をただ伝えるだけでもなく、その異文化 の中で育った人たちと新しい世界を作るという意味では、やはり自分 そのキャリアを増すという意味でも、ぜひ海外に飛び出ていってほしいなと 思います、
はい、なるほど。今日はどうもありがとうございました。今日は事前の準備なしでインタビューさせていただいたので、お聞き苦しいところがあったのではないかと岩佐さんは気にしていらっしゃいましたが、大変示唆に富んだお話を伺うことができました。岩佐さんのように日本の良さを海外に発信できる人材がもっともっと出てきてほしいですね。